そしたら34ページのヨーロッパ史の来航のところだけど、とまあ一応前回の復習も兼ねて、35ページのノートのところが空いてるから、まあそこにかけて前回言ったかなと。はい、この時期に日本にやってきたのが、まあ、ポルトガル人とか、それからあとはイスパニア人と、まあ、スペイン人でもちろんいいよと、はい、それを南蛮人と呼んで、と、まあ、南蛮って本来は前回ね、まあ、サラって言ったけど、まあ、イスパニアでも、これはスペインでもどっちでも結構ですが、あと、あの中華層における、あの北的性から西従遠い南蛮の南蛮だから、差別用語使ってるわけだけど、と、はい、その南蛮人に対して、後々に江戸時代にやってくることになるから、まだこの時代、イギリス人、それからオランダ人の存在は知らないと。はい、で、まあ、コウモウ人って呼ばれたのがイギリス人や、それからオランダ人のことで、と、まあ、赤毛が多かったからだろうね、と、まあ、今、赤毛のやつは、劣勢遺伝によってほとんどいなくなってるけど、で、それぞれ、信仰しているキリスト教の宗派が違くて、まあ、前回そうだな、この話は、まあ、誰かに聞いた、寺田に聞いたんだっけ、じゃあ小林とね、まあ、先週休んだからとね、キリスト教って2つあるじゃんと、旧教って言われるのがこれがポルトガル・イスパニアなんだけど、旧教カタカナで言うと逆、プロテスタントはそれに抵抗する勢力だから、新教に当たる方、はい、カトリックといいと、ね、これ間違えちゃうとね、あの、まあ、先週いなかったから、あの僕に対する冒涜でもあるからね、これも俺部長だからね、詳しくは夏期講習でお楽しみにと、ね、で、一方でこちらのプロテスタントが、イギリスとオランダと、で、こっちを新教っていうけども、それぞれ考え方が違っていて、あ、小林はだから移しとけよっていうことね。他の子は、すでに先週移したと思うけども、と、彼らはここで、日本と貿易を後々に行っていくにあたって、と、貿易と、あとはキリスト教の布教、この二つを、まあ、日本に伝えてくるわけだけども、と、貿易したいんだったらキリスト教の布教も許可しろよっつって、キリスト教の布教を許可しないんだったら貿易はしないよと、なら貿易とキリスト教の布教は切り離せないっていうのがこいつらの考え方、まあ、教科書チックに言うと一体化って言ったりするんです。で、一方で後々に、やってくるオランダ、イギリスに関しては、うちは別に貿易とキリスト教の布教は別に切り離せますよと、日本が貿易だけしたいっていうんだけであれば貿易だけしますんで、キリスト教の布教はしませんからと、だから最終的に、江戸時代になってイギリス、オランダと、幕府は貿易をしたかったから、まあオランダが生き残るんだよねと、イギリスが撤退しちゃった理由はオランダとの貿易競争に敗れたからなんだけどと、はい、でポルトガル、イスパニアは締め出されて最終的にオランダとのみ、貿易をする形になると、はい、まあそれは江戸時代の話で、だから江戸時代の時の鎖国体制のところでも、この知識を前提にしてればわかるはずと、はい、そしたらまずは、その、南蛮人がいつやってきたかって話だけど、当時のヨーロッパ、まあ、15世紀から17世紀にかけてはヨーロッパでは大航海時代と、これやってないね先週ね、大航海時代は、で、まあこれ大航海時代に関してはちょいとまあ当てね、地図応用しないとちょっと世界史が絡んでくるからと、ね、まあ歴史総合の部分には全然ほとんど絡まないけど、はい、はい、おい、当時のまあ覇権国家であったのが、覇権国家ってまあ簡単に言うと世界のトップってことね、覇権国家であったのがこのポルトガルとイスパニアだけどもと、彼らはこのインドで取れる香辛料が欲しいからと、でこの香辛料をまあ取りに行くためには途中、イスラム勢力のオスマン帝国があるから、これのせいで陸路で行くのが難しいと、じゃあ船でこのインドに行くにはどうすればいいだろうっつって、コロンブスがと、あ、地球っていうのは多分丸いのよと、ね、まあこの時に地球が丸いって誰も証明してないから、 側と、だから当時コロンブスが西側から行くよって言った時に、途中であれじゃないの、なんかすんげえなんかあのなんか海の底みたいのがあるんじゃねえのっつってみんな思ってたわけだけど、あ大丈夫地球は丸いからっつって、でそのまま突っ切っていけばアメリカ大陸の存在知らないんでと、そのまま日本通り過ぎてそしてインドに到達できるはずと、で長い航海を経て、ここのアメリカ大陸の端っこにあるカリブ海の西インド諸島にここに到着して、ここはインドやっつって主張して、そこから西インド諸島つって名付けられるわけですが、と、一方で実際のこのアメリカ大陸を発見したのは、アメリカ大陸はアメリコ・ベスプッチっていう人が発見したっていうことからアメリカ大陸つって名付けられるんですが、近年の研究では、アメリコ・ベスプッチが発見したのはコロンブスが、このアメリカ大陸新大陸のねこっちの大陸の方に到着する1年前にアメリコ・ベスプッチが到着したっつって演説で彼が言ったなら、実はあいつの嘘です。アメリカ大陸っていう名称はそのアメリコ・ベスプッチが嘘ついたことでそのまま名付けられたんですか。はい、ね、歴史っていっぱい、ね、真実がどんどんね、明るみに出始めてるけど世界史も同じみたいだね。はい、そこから、まあ、とりあえずコロンブスが、まあ、西インド諸島アメリカ大陸を発見と、はい、でこのようにアメリカ大陸があるからどうやら西回りの形で、インドに行くのは無理だねと、うん、じゃあこの、南アフリカの希望法をぐるっと回って、希望法とか言いながら希望なんてないんだけどと、ね、ここをぐるっと回ってインドに行くしかないなって言ったのがバスコダガマと、でこの両者の、2人のこのね動きによって、世界が大体回るっていうのが大体予想ついたから、じゃあ世界一周旅行成し遂げようかっつってマゼラン海峡を渡ってぐるって回って、まあ、途中で残念ながらフィリピンあたりでマゼランはなくなっちゃうけども、残りの一行が最終的に戻ってきて世界一周を成し遂げると、これがいわゆる大航海時代。昔なんかね模試で大海賊時代って書いてるやつがいましたかね。あ、それはもうあの戦ってればいいんじゃんとね、4校と戦ってればいいんじゃん。はい、で、その下のところ、この、3人の後、中心を担っていったのがポルトガル、とイスパニア、もしくはスペイン、どっちでも結構だけど、と、まあスペインでいいよと、もうわざわざそんなね昔の、言い方にねあら、うん、まあ合わせる必要はないしと、はい、でポルトガルが、アジアと貿易を行う上で拠点にした場所がインドのゴアと中国のマカオと、まあインドのゴアぐらいはさすがにしとけ、それからあとはイスパニアが拠点にしたのがフィリピンのマニラだけども、そんな中ポルトガル人がここで貿易をしていると、中にはその一行から漂流しちゃって中国人の倭寇の仲間入りするやつがいて、倭寇の王直が、まあ、持っていた船にポルトガル人が3人ほど乗っていたのが1543年と、以後予算きついよ鉄砲伝来とかで1543で、以後予算きついよ鉄砲伝来で1543。はい、でポルトガル人を乗せた中国船と、ちなみにこの中国船の持ち主は誰のものか分かってるんで、その上と、まあ、かけるスペースほとんどないけどと、倭寇王と呼ばれた人物の、王直の船です。だから前も日民貿易の時に言ったけども、鉄砲を伝えたのは倭寇の一味だよ。でそこにたまたまポルトガル人が乗ってただけ、3人ほど。はい、このポルトガル人を乗せた中国船の、まあ、この王直の船が、種子島に漂着と、ちなみに場所で言うと地図で種子島見てみると、と、これ鹿児島県に位置してるけども、薩摩の国じゃなくてこれ大隅の国の方に属するからね、細かな話だけどと、で種子島のがっていう漢字に丸をしておけ、これを子供の子をカタカナのけとかにするやつがいたりするからと、はい、で、まあ、人々はなんか変なやつらが来たのと、なんか切ったね幽霊船みたいなのが来たのと、なんでまあ日本人だから漢字でやり取りできるんで、あ中国人と筆談でできるから、あで、まあ、お前らなんか中国人なんつってね、で、まあ、当主様にちょっとね、お会いするわつって、で、当主の 種子島時高がそれに対応するんだけど、種子島のがっていう漢字に丸をして、で時高の高っていう漢字に丸をしてと、で中国人100人ほどの中になんかね、奇妙なやつがね、3人ほどおるとね、でなんか変な筒状のもの持ってるからと、お前なんじゃそれとね、あ殺すかと、あ俺の鉄砲っすよと、マグナ んですね、と。なんか、結構な、な、でけえな、と。はい、2、3尺ありますね、と。60センチから90センチか、と。さすがポルトガル人だな、と。でけえな、と。で、どんなんなんと。これ結構すごいっすね、と。俺のマグナムね、これね、ぶっ放すと、まあ、すんげえものが飛び出るんですよ、と。バーンみたいな感じでね、と。で、しかもまあ、質も良くて、とね、硬くてですね、重きもあってですね、めちゃめちゃいいんすよ、と。あ、これ資料部にちゃんと書いてあります、と。で、じゃあ、ちょっと一発、ちょっとぶちかましてみないとね、じゃあ、殿に言ってみない、それじゃ無理か、と、ね。やめとこうか。別に何か言ってるわけじゃないよ、と。で、その後、まあ、これを、まあ、的にいたのか、それとも、鳥をいたのかわかんないけども、と、まあ、ぶっ放して、見事それが成功したから、やべえな、それ。ちょ、売ってくんね、つって。そうっすね、と。だいたい相場1兆、本当は80万ぐらいなんですけど、と、1兆、1億でどうすかつって。たっこ。2兆買うわつって。で、まあ、2億円出して、鉄砲2兆購入することになったのが、鉄砲伝来の話と。それがその下、鉄砲機ってやつに載ってるけど、鉄砲機聞いたらもうマニアックすぎるかな。資料の出典で一応聞くことは可能は可能だけど、鉄砲のポーっていう感じに丸をして、と。もうほんとくったらないけど、鉄砲のポーは、左側がまず、石片じゃないっていうことと、あとは鉄砲のポーのここの部分が繋がってるっていうね、わけわかんない感じなんで、もう完全にマニアックな、レベルです。ちなみにこのポルトガル人、その後また日本に高く売りつけてやろうつってふっかけようとしに来たんだけど、その後日本では種子島でこの、鉄砲の国内生産が始まっていって、その後ポルトガル人がすいません、また鉄砲に来たんですけど、あ、もう作っちゃったつって、当時の日本人の技術もやばいけどな、職人の技術も、はい、で、そっからその下、鉄砲伝来による変化ってあるけども、どこで作られるようになりましたかと。代表的なところで言うと、泉の国の堺と、それからあとは紀伊の国の根頃と雑賀、これ後々もう一回出てくる。あとは近江の国ともと、これ信長が、初めに抑える鉄砲の生産地なんで、ですんで、まあ重要拠点でもある。で、あとは堺に関してはこれもう何回目の登場だと。堺には江郷州36人がいるんだよねと。しかも鉄砲の生産地でもあるから、堺抑えりゃここで軍事力経済力を牛耳ることができるようになるわけだ、はい。で、あとは丸二番、戦術の変化に関しては、と、今までは強い武将が騎馬に乗って戦う騎馬戦が中心だったけども、ここから、その後はもう、別に弱い、まあこういった農民だろうが、と、まあ下っ端の足軽であろうが鉄砲隊を組ませて集団戦法でやれば勝てるよねと、はい。では、代表的な、武田の騎馬隊をと、はい、ここで信長の率いる三千町の、鉄砲隊が撃破した戦いを赤ペンで、書けと。漢字書けるかどうかです、まあ、寺田は協定だから、まあ、漢字は別に書けなくていいよ、もちろん、ね、ヒント教えてあげようか、ね。しのっていう漢字は、昔巨人にいたね、セカンドの篠塚の篠と同じ。あとはね、あの不倫問題で出てきた篠田真理子の篠と同じ。それが書けねえんだよ。で、長篠の篠に関しては、長篠の篠はここ最後終了式の終とかじゃないからね、木だからね、はい、漢字間違えたやつがいるんじゃないかなっていうことで、はい。で、長篠の戦いがまあ有名だけども、どう、はい。他にもその下、築城法の変化、お城に関しても、今までは山の上に作っておけば、上から弓矢を射ることができたけども、鉄砲が伝わっちゃったら、下から、鉄砲で狙われて、おしまいになっちゃうんで、そうすると山に城作ってる意味がなくなるよね、と。その下、山城から、後に丘に作られる平山城と。で、江戸時代になると、両国経営のために平野に作る平城が増えていきますが、と。わざわざだってあれでしょ、途上するために丘は上がっていくだけでも結構大変でしょ、と。ですんで、まあ、これは両国経営のためなんで、平城の下に目的は一応両国経営のため。はい、両国経営のため。 はい、でポルトガルはその後日本との貿易で、ボロ儲けしていくわけだけども、と、そんな中遅れてやってきたのがかなり遅れてきてんねと、はい、本能寺の変の後にもなるけども、その下1584年にイスパニア、スペイン人が平戸に来航と、平戸の位置に関してはこれは、長崎県の南部にあるのが長崎と、で一方で、北部にあるのが平戸なんで、これ地図参考にしながら自分で分かってなかったら右下の、地図のところに、長崎と平戸の位置赤ペンで書き込んでおきな。平戸は江戸時代になっても出てくるからね。でまあこの当時の、スペイン国を聞いたりしたのがまあ、とあるね、東京にある四ツ谷にあるね、J がつく大学なんですけど、未だに、出ないからもうどうでもいいけどね、いやただ、何回か出してんだけどその大学は、1584年と、ねイスパニア船が、来航したガード、平戸やな、平戸に来航したガード当時のスペインの国王は誰ですか。俺科目見直したよ。世界史じゃないね、日本史だね。で選択肢ね10個あった。カール何世、ポール何世とかいろいろ書いてあって、ふざけんじゃねえぞこの野郎っつって、なんかカールこれちょっとフランス系だよなと、ポールこれイギリス系だよなっつって、で、そっからもうサッカーの知識あったね、そこにフェリペって名前を見つけたんです。あ、これポルトガル系の名前だと。ポルトガルとスペインは言語的にも似てるし、とで、まあ、フェリペ・スクラーリっていう監督もいるから、フェリペはこれはブラジル人の名前の中にあるから、ということはポルトガル系の名前だ。でポルトガルとスペイン系だから似てるから、フェリペはじゃあ、これはスペイン系だ、よし来たっつって、で選択肢見たらフェリペ2世と3世知るかボケですね。で答え2世でしたが、と、できなくていいよ。まあ世界史やってるフェリペ2世はまあ有名なんだけど、と、まあここで、スペインが日本にやってきてから、そこから、日本から追い出されるまでと、スペイン語は日本で40年間使用されることになるんで、スペイン語は40年とかで覚えとけば、スペイン語は、インゴ派40年で1584で、1624年に、イスパニア船の来航、スペイン船の来航は禁止されるから、1624年に撤退っていうのも一緒に覚えられる。これセンス抜群だなと思って。そしたらこのポルトガル・イスパニアとの貿易をその下南蛮貿易っていうわけだけども、当然先にやってきたポルトガルの方が有利で、その下、右側ポルトガル人・イスパニア人との貿易はポルトガル有利と、で、主要貿易港はまあ一応地図にもあるけどもと、その下と、島津市の城下町の鹿児島、あとは松浦市の城下町の平戸と、あとは大村市の長崎は、これは後々大村隅田ってやつが長崎を寄進っていう話でも出てくるから、まあそこでも覚えることも可能ですが、大友市の船いいと、先生覚えられないんですけどつって、まあ覚えたかったら右側空いてるスペースも一応あるから、そこにギリギリ書くこともできることはできるかなと、まあ字が小さければね、はい、鹿児島で、暇なオウムが船で、船を船と呼んでもらって、船でボート、で鹿児島で、鹿児島、島津、あとは暇なで平戸、松浦と、 な、大村で、長崎、大村と、船で、船で、船いい、大友と。で、つなげられる。いろいろね、もっといい、クオリティ高い風呂作れないかって何度も作り直したけども、それでもまだできねえ。もうちょっとなんかセンスある頃できねえかなっつって何とも考えたけどね。はい、でその南蛮貿易の輸出品と輸入品がその下と、はい、説明書きのところのやつはちょっとほっといて、輸出品は銀と硫黄と刀剣と、で一方で輸入品が中国産の木と、あとは鉄砲が今回伝来したから鉄砲、それからあとは火薬と、それの原料の硝石っていうのは消しといていいよんと、鉄砲に関してはこれはもう途中から輸入する必要はなくなりますと、もう日本国内でもう最終的に戦国時代の時に世界で一番鉄砲持ってるのは日本だから。逆にやばいんだよねと。でただ問題は鉄砲に使う火薬が日本ではこれ生産できなくて、火薬の原料の硝石を輸入しなきゃいけないから、結局南蛮人との取引は、しなきゃいけないと、ですんで、まあ、それをね、やつらは分かってて、日本に売りに来るわけだけどもと、その時のなんか輸出品と輸入品を見てみると、輸出品が銀、硫黄、刀剣で 輸入品が中国産の木と、なんかどっかに似てないと。日民貿易の輸出品と似てない、どうよトゲミッキーつってやったでしょと。それの銅の部分が銀に変わってるだけと。 なんでと。あ、日民貿易はこれは大内氏が滅亡したことでと、そのせいで、日民貿易途絶えちゃったんで、そこで、この明と日本の間の仲介役に、ここに南蛮人が現れて、この南蛮人が、中国から購入した商品をちょっと日本に高く売りつけて、日本から購入した商品をちょっと中国に高く売りつけてと、これ琉球がやってた貿易の仕方と同じ、これを中継貿易っていうんですか、だから琉球の、解説に関しては江戸時代のところで、まあ、読み直すことにもなるけども、中継貿易は知っておくといいでしょう。はい、それの丸2番の輸出入品のところ、はい、日本と中国、南方との中継貿易の形態を取るっていうところから、右側にウィンって矢印を出すと、産業ほど空いているスペースがあるでしょうと、はい、その空いているスペースに、ちょっと書いてまとめていくと、はい、ちょっと表みたいな感じで産業で書いていこうか。今回の日民貿易、南蛮貿易と、その後の江戸時代の朱印船貿易も結局中国との取引だから、ほとんど輸出入品変わってないんだけどね。で輸出品に関しては昔、日民貿易ではどう、いやあどげみっきりつって言ってたように、銅、硫黄、それからあとは刀剣、で一方で輸入品が民船と、中国産のキートだったけどと、まあ、鉄砲火薬は省略するよ、まあ、これは単純に南蛮貿易が始まったからだけど、これの輸入品なんてまさにもうそのまんまだよね、中国産のキートだから。で、輸出品が銅から銀に変わっただけ。 一番の違いは銅から銀に変わってること。じゃあなんで銀に変わったんですか。まあ、その下に矢印出して星印のところに、まあ、ちょいとつなげる形でもいいけども、と金とか銀の、まあ、採掘技術っていうのは、金とか銀っていうのは君たちはね、まあ、金鉱石、金塊とか銀塊とかそういったイメージがあるかもしれないけど、あの金の塊で見つかるなんてことまずないから、石の中にこういった金が紛れ込んでたり銀が紛れ込んでたりするわけ、ドクターストーン見てればそういうの分かるから。ちょっと科学の話だから君たちにはレベル高すぎてね、ちょっとついていけないかもしれないけど、とはね。で、これを原始的な方法でやるんだったらハンマーとかで、まあ、ぶったたいて、そこから金とか銀とかの、この、まあ、粒状の、粒状のものを一生懸命集めてっつって、いう原始的なやり方をしていたわけだけども、この時期その下星印のところ、博多商人の神谷寿帝と漢字に関しては後々に野号の矢っていう字を使うようになるから、まあ、どっちでもいいけども、と、が朝鮮から伝えた灰吹き法と、信長の野望だとこの灰吹き法の伝来がもう本当に大きいからね、と、そうすると銀の採掘量は 一挙に上がるんだけど、灰吹き法に関しては一応ね、写真だとこんな感じね、これで金銀をうまくて作り出す。説明できるよ。でもちょっと君たちには元素記号を使っちゃうから難しくなるけど、いける？銀の元素記号何か分かる？熊谷分かる？
H、
合ってる？で、じゃあそんな、山内、銅の元素記号は分からんのかい。もう勉強し直さないとね。うが CU ね、CU だけ知ってる、ね、AG だったんだ。アルゴンじゃないの？AL AR じゃなくて
AR、
AR じゃねえか。どうの原則って言うか CU だった。
よかった。 DU か
DU で、 でお前はで、あ、いや、まあまあ、これはあの例えば 金鉱石っていうのをこの金とか銀とかを取り出すためにと、これを灰の中に、金銀を入れるの。金鉱石、銀鉱石はね。で、そうすると、で下、その下からこれで火で燃やすと、そうすると、灰と金銀はその後、これで結びつくんですと。で、結びついた後に、その後この、鉱石を取り出して、石を取り出すと、灰の中に金銀が紛れ込んでるよと。その後はまあ、この、まあ、吹き分けて、重さの違いで吹き分けて、で、金と銀を、まあ、それぞれ分けるっていうのが、これが灰吹き法と。これの技術のレベルが上がると、灰から、この後、水銀を使っていくんですと。水銀と金銀が結びつくと、化学で学習するんだけど、うん、これもうがいける？うん、水銀と金とかの合金のことをあーから始まるんだけど、うん、あ、中田いける？
アルミニウム。
アルミニウムは違うよ。うん、あ、分からない。アマルガムっていうの、ちょっと難しかったかな、文系にはね。だから江戸時代になるとアマルガム法に変わっていくけど、とアマルガム法の方がよりあの金銀をそこら辺をあの精錬することがしやすいから、と、ただお金はかかるけどね、と、ちょっとレベルの高い話をしちゃったかな、ね、日本史のレベルを超えている、ね、先生なんでそんな知ってるんですか、と、まあ、そりゃそうよ、だってそのためにあのちゃんと勉強したもん。科学の先生に、すいません、あのちょっと灰吹き法のやり方分かんなくてっつって、あとアマルガム法分かんないんで、アマルガムって何なんですかっつって、2時間ずっと質問し続けた。2時間かかったの。だからまず CU が、 CU って何っつって、みたいなね、元素記号で言われても分かんないのっつって、 はい、で、そこから、話戻すけど、はい、その、彼が伝えた配布機法という金銀の精錬技術によってこの時期に開発が進んだのが石見の大森銀山、田島の生野銀山、あとは甲斐の国とか伊豆の国の金山、まあ後に佐渡の金山も、まあ発掘されていくけども、戦国時代から特に銀の採掘量が飛躍的に高まると。なら日本はもう銀の国ですと。江戸時代になっても、世界の採掘量の銀、3分の1を日本が占めてるからねと。はい、そしたら、これで南蛮貿易は終了と。はい、一方、こいつらはと、まあカトリックのやつら、貿易とキリスト教の布教は、ワンセットの切り離せない国だから、貿易が始まるとキリスト教を伝えるためにやってきたのが、一番右上のところと。1549年、はい、以後よく伝わるキリスト教でいいんじゃないの。まあここら辺は小学生レベルでやってるところだけどね。はい、フランシスコ・ザビエルが鹿児島に到着と。はい、で、鹿児島にザビエルが、まあ、ここで、お供の日本人に連れてやってくるわけだけど、当時の鹿児島、島津高久の城下町。まあ、こんなものは別にできなくて結構、島津高久の子供の島津義久の方が重要だからねと。はい、で、まあ、島津高久は貿易だけしたいから、と、あまあ、何、キリスト教布教したいのと、あ、じゃあいいよ、別に、と、ね、まあ、勝手にやってれば、つって、何の応援もせず、と。で、ザビエルは一人で一生懸命頑張って布教するんだけども、1年かけても結局100人ぐらいしか、まあ、信者はできずと、あとは日本人が単純に論破がやばいんですと、まあ、ここでザビエルがと、ね、神を信じなさい、そうすれば神を信じればあなたたちは天国に行けますと、神を信じないと どうなんですかと、地獄に行きますと。じゃあ僕らはここから、神を信じれば天国に行けるわけですけど、じゃあ、僕たちの先祖ってどうなるんですか、そのキリスト教って教え知らないんですけど、と。それは、救われないですね。神ってそんな無能なんすか、と。じゃあ、日本の神様とか、仏教の方が全然そこら辺、先祖の供養とかもできるんですけど、と。そんなんで、信仰するんすかつって。なんやねんこいつらつってね。だからもうザビエルはその後本国に、報告書を送るときに、マジこいつらなんかめんどくさい、論破王がいっぱいいる、だから連れてくる宣教師はアホ連れてくんなと、ね、論破できるやつ頭いいやつ連れてこいつって、そういった書状を送ってますが、はい、そっから、その下、はい、ザビエル、一応彼はスペイン人でと、はい、イエズス会と、これ日本では野草会って言われるんで、まあ日本名だと野草会、向こうだとイエズス会でいいけどの宣教師で、で、まあ、鹿児島で1年布教しても全然、効果なかったんで、じゃあ京都行ってみようか、つって京都行ってみたら応仁の乱の後で焼け野原、と、あ、だから京都もダメか、と、あ、じゃあ、小京都って言われる西の京都は、あ、そういえば山口っていうのがあったよね、と、じゃあこの大内吉高の城下町に行ってみよう、つったら大内吉高が、ここで保護してくれたから大内吉高の方を受けて、教会も作ってもらったんだけども、その後急になんか大友義重、まあ大友宗麟って言っても結構だけど、ぜひ教えていただきたい、つってオファーが来たから、その下後、大内義高、大友義重の保護を受けると、まあ後者の大友義重に関してはこいつはもう、熱心なもうクリスチャンになっていくんでと、ね、まあキリシタンかこの時代で言うと、ですんで、まあ後々めんどくさい存在になっていくよねと、はい、そしたらザビエルの話は終了で、ザビエル後にやってきた宣教師どんな人がいますかと、その下ガスパル・ヴィレラの V に丸をしてと、ヴィレラじゃないそうです、ガスパル・ヴィレラだそうです、VI らしいです。だったらさ、世界史とか毎回こういうの変わるのよ、いろいろ。濁音ついたりつかなかったり、昔はエカテリーナ2世だったのがエカチェリーナ2世に変わったり、もう全部英語で書かせるじゃん。全部世界史英語で書かせる。あ、そうすればいいんだよ。ね、そうすれば世界史受験生減るから。これからグローバルの時代でしょ、ね、英語で書けば絶対罰にされることはないんだし、はい、はい、で、そのガスパル・ヴィレラは、と、彼は日本にやってきた後、いろんな各地回って、と、堺の状況を、これを野祖会士日本通信っていうのは、これは宣教師の連中たちが、本国に、まあ、日本の状況とかをこれを伝えるために、まあ、送る報告書ですが、この街すげえぞ、つって。で、まあ、資料でも聞かれますが、と、この堺の街は、と、すごいわ、と、ね、商人たちによって自治が行われてて、と、しかも、まあ、この堺の街の周りも堀が巡らされてて、と、で、もう大名 皇がまあ例えば攻め込んできたとしても、なんか商人がこれで傭兵を取ってそれで追い返すくらいに、まさに商人による自由都市であると、まるでイタリアの、あの自由都市として有名な商人の町の有名な、町と同じだから東洋の丸々やーっつって言ったんですけども、さてでは一般教養問題ですと、では、彼は東洋の何と、例えたでしょうかと。イタリアの、有名な水上都市です。まあ、イタリア語で発音ではなく英語で発音した方がいいでしょうと。はい、はい、分かるやつ。うん、じゃあ、うが。ああ、イタリア語だとベネツィア。ね。で、一方で、英語だと何て言うか知ってる？うん、ベネツィアじゃなくてベネツィアでもなくて、あのいろいろ違うの。例えばあの芸術の都市として有名なのがフィレンツェ、知ってる？あのフィレンツェ英語だとフローレンスって発音する。そうだから、もうここら辺はもしも君たちがね海外旅行でね、なんかあの、まあ、将来ね彼女とかと行く時に、うん、あのイタリア行くよっつってね、でフィレンツェとフローレンス行くよって、すごい3カ国も行くのとか、でも騙せるかなと、あとはベネツィアの、英語名は、これ聞いたことあるじゃん、丸々の商人って聞いたことない？そう、ベニスです。はい、だから東洋のベニスって言われたのが堺だから、まあ資料に書いてあるけどね、ですんで、東洋のベニスっつったら、まあ、これ堺のこと。あ、これでつながった？ベニスとベネツィアが同じだったってことだ。そしたら、そのガスパル・ビレーナに対して一方信長と親交があって信長とよく親しくしてたのがその下のルイス・フロイスとオルガンティノの2人だから、2人とも四角でくくってと、まあ四角でくくらなくてもいいけども、下に信長と親交ありって書いておく。初めはルイス・フロイス、その後ルイス・フロイスが九州に行っちゃった後は、オルガンティノに変わるけどもと、はい、そのルイス・フロイスは信長と面会した時に信長の、まあ、ことを詳細に書いてて、日本史にそのことが書かれていますが、と、この尾張の国の出身の王様は、とね、まあ、顔はまあまあイケメンやね、と、で、背はまあ一般よりちょっと高いぐらいかな、と、で、声はカッコでーつっていうのを聞いたのが、ね、昔のね、JH 大学ですね、高いんでしょ、ね、声は高くて、とね、で、その時にまあ信長にプレゼントしたものが2つと、ね、地球球儀とまあ時計プレゼントして、でこれでどうぞお納めくださいっつって、何これっつって、で時計ってこれすごい便利なんですよと、時刻を測るときにこれで分かるんで、とすげえ便利っしょっつって、なんかまあ便利そうだけど使い方よう分からんからごめん返すわっつって、そうなんですかと、でこちらの地球儀って何と、ね、地球ってこんな感じで丸いんですよと、は地球丸いのと、ね、はい、これマゼランが世界一周旅行成し遂げてるんで地球って丸くないと、説明が使わないじゃないですかと、確かにっつって、な日本で初めて地球が丸いってことを理解したのは信長だっつって言われてますと、その後の人間でさえも地球が丸いって言われても、信じないやついっぱいいるからと、例えばそうだな、江戸時代に有名な儒学者の林羅山、宣教師と当時論争を行って地球は丸いか丸くないかで、林羅山は丸いわけないと、ね、で、その後論争して丸くないっていう意見で彼は論破しました。日本人って論破に関してはこの時からやばかったんだろうね。間違った学説で論破っていうのもすごいけど、で一方でルイス・フロイスがいなくなった後とオルガンティノが、こいつがやってきて、こいつも信長といろいろ交渉した結果、京都に南蛮寺っていうのを、作ることを許可してもらってますが、南蛮寺っていうのはこんな感じでと、南蛮寺はもう、これは先生お寺じゃんと、外観はお寺なので、中に入ると教会の形になってて、ステンドグラスとかでと、まあミサが行えるような状態になってるからと、先生教会建てればいいじゃん、焼き打ち食らうから仏教徒から、はい、ですんでそのために、外観がお寺になってるのが、それが、まあ南蛮寺っていうもの、はい、他にも安土にセミナリを設立は放っといて結構だけどと、はい、こういった宣教師たちが真面目に仕事してるかなーつって、それを、まあ監視するためにやってきたお偉いさんがブワリニャーにブブワーに丸をしておくよ、VA らしいから、ね、またケジーナーニャと間違える可能性がある通じる？で、
ですね。
で、はい、その、バリニャーニ、ね、が、バリニャーニはちなみにこいつもあの信長と面会するときにあの持ってきたプレゼントが有名だけどと、はい、分かる人と。その時に信長はそれを見て大笑いしてハッハッハッつって、これ現代だと差別的な扱いになるから、そう、黒人連れてきて黒人の奴隷プレゼントしますわつって、お前そう、お前それ罪ぬっちゃあかんしょつって、はい、フレーズ風呂連れてけつって、で風呂連れてって、でそれでも落ちないから、むしろ逆にテカテカになって戻ってきたから、何やねんつって、ね、こんなんおるかと、じゃあ歌詞にするかつって、で信長の歌詞になったのがその黒人の弥助ってやつで、本能寺の変にも弥助はいますからね。その後死んじゃったんですか、うん、ちゃんと明智軍が保護して、その後、本国に逆に帰らされて、うん、逆に日本にいた方がね生活良かったと思うんだけどねと、はい、で、はい、そこからそのバリニャーニは天正圏応施設を進め、活字印刷機の輸入に尽力と、これの後半の部分に関しては活字っていったものはと、これはそうだなと、まあ君たちの今このテキストに書いてある活字のことだと思ってる人が多いんですが違います。これは当時の印刷技術っていうのはと、まあ文化史でもどうせやるけどと、現役生いるからねと、で、当時の活字印刷技術とか印刷当時の一般的な印刷技術は木版を用意して、つまり版画の木を用意して、そこにその後彫刻刀で彫ってって墨を塗って、でその後印刷すると、なら1回限りしか使用できないっていうのが、それが、日本の技術だったわけ。一方で、ヨーロッパでは銅でできたと、まあここで活字っていう道具を用いたハンコみたいなものが使われるの。で、それぞれ、ここで、それぞれここの一個一個に文字が刻まれてて、何でもいいけど UNKO とかね、で、これで、例えばウーコンとかね、でしょ、あのお酒飲む前にちょうどねウコン飲むといいからね、それからあとはコウンとかね、こういった文字の組み替えによってと、それからあとはウンコウ、ね、電車のね運行表とかね、何をね、変なね、想像してんのか分かんないけどと、で、そういった、まあ、あのこの技術のことを、この技術とかこの道具のハンコみたいなハンのことをこれ活字っていうの、はい、で、まあ、日本に伝えられたのがその活字印刷技術ですが、とこれを用いてその下文化史でやる内容だけど、その下キリシタン版もしくは天草版って言って、イエズス会が発行した出版物をキリシタン版っていうから、文化史の内容としてもここで一緒に覚えておけばいいと。まあ結局ローマ字だから最終的には日本では使われなくなっていくけどね、そらそうでしょうと、ね、あとはちょっとこれフォントも変えることできるから、でかめのやつ小さめのやつとかで、だからあの実際文化史の写真とかで、見てみると面白いよと、ちょっと字でっかいなこっちちっちゃいなっつって、でしかも全部あのフォントが同じだから字体が同じだから、あこれ活字使ってんなってすぐに分かるし、はい、その下と、はい、で、ただ、その後、バリニャーニはと、日本でキリスト教をさらに広めていくためには日本人の、宣教師も育てていかなきゃいけないよねと、はい、そこから、作られたのが、神学校のセミナリオと、それからあとは、宣教師になりたいための専門学校としてコレジオと、教科書ではコレジオセミナリオの順番になったりするけど、基本的にまずは、神学校っていうのは子供たちが通うような、うんと、そうだな、うんと、教会でなんか白い服着た子供たちが聖歌隊みたいな感じで歌ってるのあるでしょうと、それがまあ神学校だけどと、このセミナーで学んで、このセミナーで興味を持ったら専門的な学校の、コレジオ、コレッジ、カレッジに行けばいいだけと、ですんで、セミナリオが最初でコレジオがその後だけど、一応セミナリオとコレジオの中間地点に位置する修道院みたいなものが一応あるんで、総計レベル受けるやつはセミナリオとコレジオの間に、修道院所として伸びしゃどっていうのがあるんで、まあ大分県にあったんだけどね、全く出ない。正確に言うとセミナリオ、伸びしゃど、でその後、コレジオの3段階制ってこと。 はい、でそんな中でその下のところ、まあ、ここで貿易のためにキリスト教の布教を強化したらキリスト教にどっぷりハマっちゃってキリスト教徒になっていっちゃったのがその下キリシタン大名ですが、なんでキリシタン大名がこういった増えたんですかと理由上に書いとけと、もう、論述問題次第レベルでも書かせる定番、はい、南蛮貿易はキリスト教の布教と一体化して行われたためって書いとけ、はい、キリシタン大名の上のところに南蛮貿易はキリスト教の布教と一体化して行われたため、はい、南蛮貿易はキリスト教の布教と一体化して行われたため、書き終わったら赤でアンダーライン、南蛮貿易はキリスト教の布教と一体化して行われたため、はい、その中でキリスト教にどっぷりハマりまくったやばいのが大友義重、まあ出家名宗麟だけども、先生出家してんのにと、うん、今度は洗礼まで受けんのと、ね、で洗礼受けて、この人はさっきザビエルに、まあこういったオファーを送ったっていう人だからザビエルを師匠としておいで、洗礼名フランシスコと、でよっぽどまあザビエルのことをね、信仰してたんだろうねと、その後、花王とかそういったね大名が作るハンコの中で、これ、大友宗麟の、ハンコですがと、FRCCO って書いてあるんでフランシスコの略っていうことでと、ですんでまあこんくらいまあ知っといてもいいかもねと、はい、ただこいつその後最終的に初め大友家ってもう九州の一番最大勢力だったのに、その後キリスト教にどっぷりハマって、神社お寺全部潰せばっつって、で家臣もキリスト教に入信しろっつって、そこから家臣が徐々に離れてって最終的に島津に、どんどんどんどん追えられていくっていうね、まあそういった末路を辿っていくけどもと、はい、一方大村澄太だとあとは有馬晴信はバルトロメオとかジョン・プロタジオとか、まあそんな洗礼名はそんな気にしなくても結構ですが、人物3人はしっかり押さえておいて、大村澄太郎もよっぽどキリスト教好きだったんだろうね、自分の領地の長崎をイエズス会に寄進と、これが後に大問題を生みますと、なんでと、だって長崎が日本の領地じゃなくなっちゃったんだもんと、これスペインのやり方だからね、一旦まずは、ここで、海外を、まあ、侵略するときに、まあ、その国の中に、キリスト教徒たちを増やして、でその後攻め込む際に、その時に、国内のキリスト教勢力を味方につけてその後植民地化する、まあ、フィリピンのマニラとかでもやってたやり方、ですんで、まあ、それにいずれ秀吉がぶち切れて、バテレン追放令が出される背景にもなるからと、はい、それ以外のその下、キリシタン大名に関しては、その他のところの、黒田義隆に関しては黒田官兵衛って言った方がピンときやすいんじゃんと、もうこの人は逆にもう別にキリスト教徒なんてキリスト教なんてどうでもいいのよ、だってまず元々の名前が黒田官兵衛義隆で、出家名ジョスイと、で、さらにその後洗礼名シメオンと、ね、で、秀吉がバテネ追放令出したら、そしたらキリスト教やめるわっつって、ですんでまあさすが官兵衛さんと思うけど、はい、一方小西行長に関してはがっつりキリスト教徒と、ちなみにこの小西行長あとは有馬晴信の領地だったところで後々に起きるのが、島原天草の乱です、ですんで、島原の乱に関してはここら辺のキリシタン大名が至り落ちだったから、で細川忠興はまあほっといていいかな、奥さんの細川ガラシャが熱心な、キリスト教徒だったけど、最後の高山右近は江戸時代で出てくるんで P42 へって書いとけ、今ここで無理して覚えなくて結構、やめろって言われてもやめなくて最終的にマニラに、フィリピンのマニラに追放されたのがこいつだけども、はい、先ほどのまあ3人の熱心なキリスト教徒の大名たちが九州にいるから、じゃあそれだったらあのヨーロッパのこの本場のローマ教皇に会いに行きませんかつって HIS のね、まあローマ教皇に会いに行こうツアーみたいなもんだね、それがその下の、1582年、ちょうど、イチゴパンツ信長で有名な本能寺の変と同じ年、分かってなかったら本能寺の変と同じ年よと、はい、天正憲法施設はバリニアリのすべて3人の大名が派遣するんだけども、まあさすがに3人の大名を自ら、赴くことはできねえから、自分の家臣の子供たちを派遣するんだけど、それの正使として任命されたのが伊藤万松と千々和ミゲルと、先生名前がウケるんですけどと、まあ洗礼名だからね、それから中浦ジュリアン原丸地の、の4人の写真がこちらですが、上智大学気をつけろよ、ね、誰がどれですかみたいな感じで聞いてくる可能性あるからな、わかんない、わかんない、多分こう真ん中2人が、多分、政治の2人じゃないかな、
知らない、もう僕もあの調べようと思ったけど、何が違うのか分かんないから、これ出したらもう爆笑ですね、出してほしい、ぜひ、天下に名だたる悪門としてね、名を轟かすことになるでしょうと。で、その後、最終的にインドのゴアを経てローマ教皇のグレゴリウス13世に会って1590年に帰国と。ちなみにグレゴリウス13世、なんか重要なんですかと。まあ重要っつうか世界史だと有名ですと。なぜなら今使ってる暦、これをグレゴリ歴とかグレゴリオ歴だから、その暦を作った人がグレゴリウス13世なんでと、だからまあ世界史的には有名人よってこと、はい、にあって帰国と、はい、まあその際に先ほどの活字印刷機を、日本に輸入することになるわけだけどね、はい、そしたらこれでこのページは、終了と。